聖書を朗読いたします。ルカの福音書14章25節から35節まで。ルカの福音書14章25節から35節まで。さて、大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたが、イエスは振り向いて彼らに言われた。私のもとに来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命までも憎まないなら、私の弟子になることはできません。自分の十字架を追って私についてこない者は、私の弟子になることはできません。あなた方のうちに塔を建てようとするとき、まず座って完成させるのに十分な金があるかどうか、費用を計算しない人がいるでしょうか。計算しないと土台を据えただけで完成できず、見ていた人たちは皆その人を嘲笑って、この人は建て始めたのに完成できなかったと言うでしょう。また、どんな王でも他の王と戦いを交えようと出ていくときは、2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうか、まず座ってよく考えないでしょうか。もしできないと思えば、敵がまだ遠くに離れている間に使者を送って講和の条件を尋ねるでしょう。そういうわけで、自分の財産すべてを捨てなければ、あなた方は誰も私の弟子になることはできません。塩は良いものです。しかし、もし塩が塩気をなくしたら、何によってそれに味をつけるのでしょうか。土地にも肥やしにも役立たず、外に投げ捨てられます。聞く耳のある者は聞きなさい。聖書箇所は以上です。以上の箇所より、弟子となると題しまして、御言葉を取り継がせていただきます。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、今日も聖書の御言葉が開かれました。どうぞ、見舞いに出ているお一人お一人に、神様が語りかけてくださいますように、今日必要な御言葉をあなたが私たちにお与えくださいますようにお願いいたします。御言葉を取り継ぐ者をどうぞ用いてください。この祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。今日の説教は、弟子となるというタイトルです。弟子というのは、先生から教えを受ける人、師匠について何かを学ぶ人のことを言います。皆さんはこれまでに、弟子として何かを学ばれたことはあるでしょうか。あるいは誰かに弟子入りされたことはあるでしょうか。私たちの日常生活では、誰かに弟子入りするという経験はあまりないと思います。料理教室やダンスサークルに通えば、それは弟子というよりも生徒として学びます。塾や学校、あるいはスポーツ教室でも生徒と呼ばれます。日本には武道や華道、茶道といったように道を学ぶものがあります。しかしこのお花を学ぶ人の中でも、いけばな教室やフラワーアレンジメント教室の生徒として学ぶ人もいれば、何々流の先生から弟子として学ぶ人もいます。この違いというのは何なのでしょうか。生徒と弟子の違いって何なのか皆さんわかるでしょうか。私の息子たちが通う袋保育園のすぐ隣には子ども空手の教室があります。保育園の送り迎えの時にいつもその教室の脇を通るのですが、夕方になるとそのビルの一角にガラス張りの道場からその空手の練習の風景がいつも見れます。で、私はそこを通りながら、子供たちがいつか空手に興味を持つのではないか、あの空手道場に行ってみたいと言い出す日が来るのではないかと思っています。 でよく空手教室などには生徒募集という看板が出ています。弟子募集ではなく生徒募集と掲げられているんです。でここに本来の生徒と弟子の違いがあるのです。生徒というのは自分の意思で学ぶだけではなく募集があったり誰かに誘われてなることもありますし、学校の生徒なら義務として学びをしますが、弟子というのは自分の意思によって自らなるものです。もし師匠の方が弟子を募集していますとか、私の弟子になりませんかと言ってるならば、まあ、そこはちょっと考え直した方が良いと思います。まあ、最近は日本の伝統芸能や伝統工芸の継承者がいないので、まあ、そういった意味で弟子を求めるということはあるかと思いますが、普通は師匠の方が、先生の方が弟子を求めるということはありません。かえって弟子の方がこの人から学びたい、この人についていきたいと、この道を極めたいと思って、自ら弟子としていただくものなのです。ではその点、キリスト教というのはどうでしょうか。クリスチャンというのは、聖書を通してイエス・キリストの教えを学ぶ生徒なのでしょうか。あるいはイエス・キリストの弟子そのものなのでしょうか。皆さんは聖書サークルの一員ではなく、れっきとしたイエス・キリストの弟子なのです。では皆さんはどうやってイエス・キリストの弟子になったのでしょうか。自らの意思によってイエス様に弟子にしてくださいと言って弟子入りされたのでしょうか。ある日たまたま目にした聖書の一節の言葉に惹かれて、キリストの弟子になりたいと思い教会の門を叩いた。あるいは学校の歴史の授業でイエス・キリストという人物のことを知り、その教えに感銘を受けてキリストの弟子にしてくださいと言って教会を訪ねてこられたのでしょうか。ほとんどの人は自らの意思ではなく誰かに誘われて教会に来ました。誰かの伝道を受けてイエス様を信仰するようになりました。最初は自分の意思ではないのです。洗礼を受けることでさえも9割は牧師による促しだと思います。伝道集会などで講師の熱いメッセージの中でイエス様を信じましょうと招きを受けて信仰の決心に導かれたり、牧師からそろそろ洗礼の準備をしませんかと言われて洗礼準備クラスをやったり、自分の決心は、自分の意思は最後の最後の方だけです。そのようにして多くの部分を信仰のレールを敷かれるようにして進んできた私たちですが、結局は自分の意思でキリストの弟子になったのでしょうか。最後は私たち自身で自分の意思で私たちはイエス様の弟子となりました。しかしその背後にはイエス様の選びがあったのです。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命しましたとイエス様は言われます。ですからキリストの弟子というのは、一般的な弟子とは違い、一方では自分の意思があり、しかしその背景には、イエス様の方から弟子としての選び、招き、任命があったのです。しかし多くの部分を、信仰のレールを敷かれるようにしてそこを進んできた私たちは、あまり自分がキリストの弟子であるという自覚がないというのが正直なところです。そのような私たちにとって今日の箇所は、キリストの弟子とはどのような覚悟が必要なのか、キリストの弟子とはどのように生きるべきかを教えています。 今までなんとなくイエス様の弟子として従っていた私たち、今までなんとなく信仰生活を送ってきた私たちも、今日はここからもう一度弟子としての生き方と覚悟を学びたいと思います。25節をお読みいたします。さて大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたが、イエスは振り向いて彼らに言われた。この時イエス様はエルサレムに向かっての旅をしていました。そこに大勢の群衆がイエス様の後をついて歩いていたというのです。一方でイエス様はエルサレムで人々の罪をあがなうための十字架にかかろうとしています。しかしそれを知らない、それを理解していない人々は、大勢の人々がイエス様に付き従っていたのです。このイエス様に付き従っていた人々、群衆たちはこのままイエス様についていけば神の国に行けるだろうと考えてついていったのです。つまりイエス様の教えも理解していないし、弟子となる覚悟なども何もなしに、ただ勢いに乗って流れに乗ってついていけば神の国に入れるだろうと思っていたのです。そのような人々にイエス様は語られたのです。これは私たちにも言えることです。信仰を持って洗礼を受けてクリスチャンになりました。あとは日曜日に礼拝に続けて出席しているだけで、やがて天国に行けるだろうと、そのように信仰生活を理解しておられるかもしれません。もちろん究極的には、私たちはイエス様を信じる信仰によってのみ救われ、天の御国に入れていただけます。しかし私たちは、クリスチャンとなって、信じてすぐに天国に行けるわけではありません。その後の、これからの長い人生を、イエス様と共に、歩んでいくのです。その信仰生活を送る上で、日曜日だけクリスチャンとして、日曜信者として生きていくのではなく、キリストの弟子として月曜日から土曜日までも歩んでいくのです。教会だけのクリスチャンではなく、家庭でも学校でも職場でも仲間内でも、キリストの弟子として私たちは歩んでいくのです。そのような私たちに、イエス様は弟子としての覚悟を求められました。で、ここでは、このようにしない者は、私の弟子になることはできませんと、3回も繰り返して、イエス様は言っておられます。14章の26節、私のもとに来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命までも憎まないなら、私の弟子になることはできません。27節、自分の十字架を追って私についてこない者は私の弟子になることはできません。33節、そういうわけで自分の財産すべてを捨てなければ、あなた方は誰も私の弟子になることはできません。ここでは、私の弟子になることはできませんと3回も繰り返して言われていて、ずいぶん厳しいことをイエス様は条件として言われています。で、皆さんは洗礼を受けるときに、洗礼準備クラスをするときに、牧師から自分の家族を憎みなさいとか、十字架を背負いなさいとか、財産全部を捨てなさいと言われたことがあるでしょうか。多分言われていないと思います。それを信仰決心の条件にしたり、洗礼を受ける条件にされたわけではないと思います。では、イエス様はどのような思いで、この時、弟子としての覚悟を求めておられるのでしょうか。26節を文字通りに受け取ると、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹を憎むこととなりますが、未信者の家族を憎みなさいということなのでしょうか。あるいはここは、口語訳の聖書や共同訳の聖書では、憎みなさいというところが、捨てなさいと訳されていました。信仰のために 家族を捨てなさいとイエス様は言われるのでしょうか。イエス・キリストの弟子となるには家族を捨てなければならないと、捨ててついてきなさいとイエス様は言われたのでしょうか。昔日本に西行法師という人がいました。彼が出家を決意して家に帰ると、彼の愛娘が父の帰りを喜んで駆け寄ってきたと言います。しかし彼は娘との愛着を断ち切らねば出家できないと思い、まとわりついて離れない愛娘を縁側に蹴落としたと言います。また妻に対しても、生まれ変わっても極楽の同じ蓮の上に生まれようではないかと言って、自分の出家をすることをですね、妻に説得したそうですが、それに対して何も答えない妻を後にし、自分の束ねていた髪を切り落として仏像に投げ込んだと言います。そして25年間住み慣れた家を捨て、家族を捨て、財産を捨てて出家したと言います。しかしイエス様は、そのように家族や財産を捨てて弟子になりなさいと言っているのではありません。家族や財産や自分の大切なものを神に聖別しなさいと言われたのです。家族や財産や自分が大切にしているもの、それらの一番上に神様を置き、優先順位をしっかりとつけなさいと言われたのです。イエス・キリストの弟子は何を第一とするかをしっかりと考えて、イエス様に従っていくように言われたのです。この世での幸せを求める人は、家族を第一とし、財産を第一とし、自分の都合や自分が大切にしているものを優先していきます。しかし、一生懸命、ただこの世での幸せを追い求めている人は、生涯幸せをつかまずして、不幸な一生を終えることとなります。この世の幸せという夫婦関係、人間関係、あるいは財産、地位との関係の中に幸せを求める人は、結局何もつかめないのです。なぜなら、財産を優先するならば、財産がその人の主人となり、夫婦関係や家族関係を優先するなら、その人にとってそれが主となるからです。人間関係の奴隷となり、財産の奴隷となる一生は幸せではありません。自分の都合を優先するものは、結局は神様を主としていないのです。しかし神様を主として従っていくなら、本当の意味で家族を愛すことができますし、自分の財産も神様からの祝福として有効的に用いることができるのです。私たちは日曜日には必ず午前中に教会に行き、礼拝をお捧げしています。しかし、未信者家庭において、朝から教会に行くことをご主人から反対される婦人もおられます。なるべく家族に迷惑をかけないように礼拝をするために、お昼ご飯を用意してから教会に行くという話も聞いたことがあります。また、日曜日に家族で出かけようとなったときに、あるいは泊まりがけで旅行に行こうとなったときに、自分一人だけクリスチャンで、日曜日には礼拝に行くからと言って、断らなければならないこともあります。そこでまた、信仰生活が問題になることがあります。しかし、いつもいつもそのように断るのではなく、家族との交わりも大切にするように、そのためにどのようにするべきか祈って解決策を求めるのも必要だと思うのです。もちろん、自分から率先して日曜日に礼拝を休んで出かけようとはなりません。 そして日曜日以外で祝日に出かけるのが一番だと思います。しかしどうしても日曜日に家族で出かけなければならないときは、日曜日の早朝や夕方に礼拝をしたり、出先の教会で礼拝を捧げるのも一つかと思います。私の教会でもこれまでに日曜日に試験があるから、部活の試合があるからということで、日曜日の朝に礼拝をしたり、夕方に礼拝をしたり、日曜日にどうしても出勤しなければならないということで、土曜日に礼拝をお捧げしたこともあります。私たちは立法的にはならずに、時にそのような対応をすることもあります。しかしいつでも神様が私たちの優先順位の一番であることは決して忘れてはなりません。家族の奴隷になるのではなく、用事や都合の奴隷になるのでもなく、いつでも自分の主人はイエス様であることを忘れてはならないのです。杓子定規に何が何でも教会礼拝というのではなく、時には家族の言うことを受け入れて共に交わることも大切です。しかし神を第一にしていくという姿勢が心の底にないと、そのような信仰は崩れていくのです。イエス様の弟子となるためには、親子であれ兄弟であれ夫婦であれ、その上に神様を置くこと、何をするにも神様を計算に入れることが大切なのです。そして私たちはこの肉の家族を神様のもとに導き、霊の家族としなければならないのです。家族を愛するというとき、それはこの地上で生きるための愛情を注ぐのではなく、やがて天の御国での幸せを得るための愛を注がなければならないのです。信仰生活の上でやむを得なく家族を優先しなければならないとき、それは迎合ではなく、家族を真の意味で愛するためであって、やがて家族をキリストのもとに導き獲得するためなのです。私たちはこのようにして神様を中心とし、神様を第一としてキリストに従っていくのです。では自分の十字架を追って私についてくるとはどういう意味でしょうか。それは古い自分を十字架につけて歩むということです。古い罪の自分、クリスチャンになる前の自分をイエス様の十字架と一緒に十字架につけて、イエス様についていくのです。私たちは救われたのに罪を犯してしまう弱さがあります。そればかりではなく、お前は本当にクリスチャンなのかと家族に言われることでさえあります。日曜日は真面目に教会に行き信仰生活を送っていますが、教会を出ると十字架につけたはずの古い罪の自分がよみがえってきて、その後の一週間を支配します。教会では絶対に見せないような態度を家族の間では取ったり、キリストの弟子らしくない行動を取ることがあります。そのような古い罪の自分と日々私たちは戦わなければならないのです。私たちはイエス様の十字架を受け入れて救われた時に、古い罪の自分も共に十字架にかけられました。今は新しい自分に生まれ変わっています。しかし私たちは救われて終わりではなく、引き続きこの地上で信仰生活を送る上で、十字架にかけたはずの自分がよみがえってくるのです。その罪の自分と日々戦い、罪の自分を十字架につけてイエス様に従っていくのが弟子としての歩みなのです。古い罪の自分に再び自分の人生を支配させるのではなく、イエス様を主として従って参りたいと思います。そして私たちがイエス様の弟子となるためにもう一つしなければならないことがあります。それが座って考えるということです。 14章の28節、あなた方のうちに塔を建てようとするとき、まず座って完成させるのに十分な金があるかどうか、費用を計算しない人がいるでしょうか。31節、またどんな王でも他の王と戦いを交えようと出ていくときは、2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうか、まず座ってよく考えないでしょうか。イエス様は座って考えるということを二度繰り返して言われました。一つは塔を完成させるのに十分なお金があるかどうか、まず座って計算すること。もう一つは戦いをするときに勝てるかどうか、まず座ってよく考えるということを言われています。どちらにしても大切な決断をすることです。このまず座ってよく考えるということは、ユダヤの教師たちがよくやったことですが、静かに考えて神の御前に祈るということなんです。静かに考えて神の御前に祈るということ。私たちはキリストの弟子となると言っても、ただイエス様に従っていくというのではなく、人生の上で多くの犠牲を払わなければなりません。時に神様を取るか、他のものを取るか、その優先順位が揺らぐこともあります。損得感情が頭をよぎることもあります。イエス様についていくためには、捨てなければならないものもあります。しかしそれがどうしてもできないという時もあります。ですから私たちは神様の御前にまず座って祈る必要があるのです。すると神様は私のために何をしててくださったかを示してくださいます。私たちは神様の御前に祈るときに、イエス様ご自身が私たちの救いのためにどれほど多くのことを捨てられたかを思います。イエス様は私を救うために神の在り方を捨て、貧しい一人の人間となってこの世界においでになりました。神様は、イエス様は私を永遠に獲得するためにご自分の命さえも捨てられたのです。私たちは神の前に捨てられないものがあります。時に神より優先させてしまうものがあります。しかし神というお方は、あなたの持っているものよりも素晴らしい方だということが分からなければなりません。ですから、まず座って神の御前に祈らないといけないのです。神の御前に祈ると自分というものがどんなに罪人であるかが分かります。そんな罪人の私をイエス様は愛し、十字架にまでかかってくださったのです。そしてその罪がイエス様によって許されたのですから、信仰を持って主よ、あなたに従いますと決断することができるのです。そこから私たちはキリストの弟子として歩み出していくのです。このことは一回きりのことではありません。この決心は一回すれば終わりではありません。信仰生活の上で気づくと、イエス様の道から逸れていってしまっていることがあります。イエス様に従っているようで、いつの間にか自分が、あるいは他のものを主人としてしまっていることがあります。ですから私たちは何度でも神様のもとに帰るのです。その都度その都度、神様の御前に出て祈り、もう一度イエス様の弟子として歩み出すのです。このような決心を何度でもし、何度でも決意をすることが私たちには許されているのです。イエス様は何度でも私たちを弟子として招いてくださり、私たちはそれに応じてまたキリストに従うことを再確認し、弟子として従っていくことができます。しかし私たちは自分の決意、自分の決心だけでキリストの弟子としての歩みを 完成させるわけではありません。あくまでも招いてくださり、選んでくださり、弟子として任命してくださるイエス様が共に歩んでくださることによって、その信仰生活を完成させるのです。28節には塔を建てようとする人の話が出てきます。土台を据えただけで完成できなければ、見ていた人たちは皆その人を嘲笑って、この人は建て始めたために建て始めたのに完成できなかったと言うでしょう、というふうに書かれています。信仰を持った私たちも、その人生の土台にイエス・キリストという土台を据えました。その生き方において聖書という土台を据えました。私たちはこの土台の上に自分の人生を築き上げ、信仰者としての生涯を築き上げていきます。しかしこの信仰という建物は生涯建築中です。いつも工事中であって完成ということはありません。ある人は本当に土台だけ据えて終わる人もいます。しかし私たちは救われてすぐに天の御国に行くわけではありません。この地上でのこの地上でキリストの弟子として従い、キリストを土台とした信仰生活を築き上げていくのです。この建物は建てながら成長していくのです。地上の建物は築何十年となると古くなっていきます。しかし信仰の建物は日々新しくされ、新しく作り変えられ、築年数が経てば経つほど立派な建物として成長していくのです。そしてこの建物を将来神様が完成させてくださることを信じて、イエス様に従って参りたいと思います。私たちは生涯をかけてイエス様に従っていくのです。また私はですね、今までにいろんなことを始めてですね、いろんなことに挑戦しましたが、最後まで続けられないことがあります。この建物を建てた人のようにですね、土台だけ据えたけど完成できなかったということがあるのです。しかし何をやってもですね、続けることのできなかった私も、イエス様を信じてクリスチャンとなって信仰生活を始めましたが、いつになっても私はそれを やめることなく、信仰障害というのがここまで続いていることに本当に自分でも驚かされます。それは自分の熱意や自分の信仰、自分の決心が固いからではなくて、イエス様が私を捉えていてくださり、イエス様が弟子として選んでくださり、任命してくださっているからなんだな、ということを私は思わされます。生涯未完成のこの信仰生活、イエス様と共に歩み、イエス様の弟子として従っていく、その先には、この信仰の建物を将来、イエス様が完成させてくださるということを信じて、私たちは日々従って参りたいと思います。最後に、イエス様は、塩は良いものですと言われています。これは私たちキリストの弟子のことを言っています。この世界にあって、イエス様の御心を行うキリストの弟子は、良いものだとイエス様は言われているのです。この世界にあって、キリストの弟子が塩の役目を持って、この世に味付けをするのだとイエス様は言われるんです。しかしもし塩が塩気をなくしたら、何によってそれに味をつけるのでしょうかとイエス様は言われます。もしキリストの弟子が弟子として歩まないなら、この世界は何によって味付けをするのだろうか。キリストの弟子が救いの喜びを持って生きないのなら、この世界は何によって本当の喜びを知ることができるのだろうか。もしキリストの弟子が救いの喜びを伝えないのなら、何によって人々は本当の喜びを知ることができるのだろうかと主は言われるのです。 もしキリストの弟子たちがキリストの愛をもって人々を愛さないのなら、この世は何によって本当の愛を知ることができるのでしょうか。これをキリストの弟子がしなくなると、ますます人々は偽物の愛を求め、ますます人々は偽物の喜びを求めていくことになるのです。キリストの弟子として従っていく私たちは、今週一週間も深場された場所で、置かれた場所で、家族を愛し、友人を愛し、同僚を愛し、喜びを持って伝えてまいりましょう。それではお祈りいたします。塩は良いものです。しかし、もし塩が塩気をなくしたら、何によってそれに味をつけるのでしょうか。恵み深い天の父なる神様、私があなたを選んだのではなく、私が求める前に、すでにあなたの方で私を選んでくださいましたことをありがとうございます。それもまだ、私が罪人であるときに、すでにイエス様は十字架によって私の罪をあがなってくださり、私があなたを知る前に、この世界のもとへが据えられる前に、永遠の昔から私を救いへと選び、あなたの弟子として任命してくださっていましたことを感謝いたします。それなのに私たちは、キリストの恵みによる選びを忘れてしまい、自分勝手に生きてしまうものでありますことをお許しください。時に主人であるあなたを押しのけて、自分が主人となってしまうことをお許しください。しかしあなたは、こんな私の神となり、救い主となってくださり、私の死であることを恥となさいませんから、ありがとうございます。どうぞ私たちがあなたの弟子であることが、人々の間によって良き、証となりますように、私たちの言葉が、行いが、愛にあふれ、喜びにあふれ、人々の間で、塩の役割を果たすことができますように、お導きください。この祈りを、イエス・キリストの名前によって、お祈りいたします。アーメン。